寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るための様々な生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今夜もどんなお話がお聞きできるか楽しみに参りました。
はい、
早速ですが今日のテーマは、
8月というとやはり終戦の月ですし、はい、6日9日と広島長崎の原爆が投下されたっていう日にもありますので、まあ、8月は戦争について少しお話をしたいなと思ってます。
はい、
戦争といいますと今からもう10年近く前なんですが、鹿児島の知覧というところに、ここは特攻隊の基地、神風の基地になったところなんですね。そちらにお伺いして、そして平和記念館であったり、その近くにある、富谷食堂っていうところにいろんな特攻の記録が残されているので、そちらに行って、そちらの今は当時の創業者だった鳥浜留さんというおばあちゃんの、
はい、
娘さんであったりにお話を聞かせていただいたことがありますので、それについて少しお伝えしたいと思います。当然多くの方が知覧には行かれていると思うんですけどね、皆さんがその、富谷食堂に行かれたかどうかちょっとわからないんですが、まあ、私が一番、戦争ということで悲しく、そしてやってはいけないということを強く心に刻んだエピソード、これは宮川三郎軍曹のお話なんですね。
はい、
その宮川さんのことがあってから、富谷食堂を蛍館または蛍食堂って言ったりするようになったんですけども、
はい、
どういうことかというと、この宮川軍曹が知覧に派遣されて、いよいよ明日特攻しますということで、その富谷食堂で最後の夕食を、まあ、同期の友達と共に、共にお食事をしてた。そしてふと宮川軍曹は、僕は明日ホタルになって戻ってきますっていうことを言ったということなんですね。
はい、
そしてその未明、よく数時間後といいますかね、夜中3時ぐらいに特攻していくわけです。やはり夜中ぐらいに出て行って、沖縄沖の、駆逐艦をこう狙っていったということなので、
はい、まあ、
日中明るいうちに飛んでいくとどうしても向こうからも目立って得られますけどね、はい、でも真っ暗の中で敵艦に体当たりするっていうのはやっぱり難しいことなので、ちょうど日が昇りかけた薄ら明かりの中で敵艦を目視できる明るさの中で行くというような状況だったようです。で、翌日、まあ、宮川軍曹が亡くなったその日の夜、また後輩たち、また次に特攻に行く人たちが、富谷食堂で食事をしてた。そうすると窓の隙間から一匹のホタルが入ってきたっていうんですね。だからそこで食事してたみんな、そしてそこのお母さん役のトメさん、
はい、
宮川軍曹が帰ってきたということでみんな泣いたようです。これは本当にこの死ぬ前に宮川軍曹が自分は明日ホタルに帰ってきますということがどこまで分かってたのか、 超能力があったのかっていう話にもなりそうですけども、人間の思いっていうのは何か、まあ、時間を超越してメッセージが残せるのかなっていうふうなことも思います。それともう一つ、藤井はじめ中尉、まあ、後に翔さんになられますけども、はい、この方のお話も聞きました。このお二人の話聞くと、もう本当に涙が止まらない。初めて聞いた時のその一覧での自分の心の動揺というか、戦争はやってはいけないということを強く思いましたね。少しご披露すると、この藤井はじめさんというのは、今埼玉県の熊谷というところに昔ありました陸軍飛行学校の先生で赴任していくわけですね。
先生
で何を教えてたかっていうと、精神訓話、要するに、まあ、軍の考え方っていうものを中心にした教えを伝えていく。で彼はその数年前にあった支那事変、まあ、中国で日本を戦ったわけですが、その時に左手を負傷して、
はい、
怪我をしていて思うように動かないので、まあ、飛行機の操縦はできなかったわけですね。で操縦はできなかったので精神訓話を教える先生としていた。でその中で自分の教え子たちに、ことあらば敵陣に、また鉄管に自爆せよと、俺も必ず行くと、まあ、こういうふうに先生がおっしゃった。そう話をしているうちに、実際に確かこれは昭和17年から特攻が始まったと思うんですが、
はい、
その特攻の計画が実行されるようになってきた。毎日毎日自分の教え子がチランから、またはいろいろ他カノヤとかあったんですけどね、まあ、特にチランから飛び立っていって、どんどん毎日のように亡くなっていく。ある時、本当にこんなことをしてていいのかということを思うようになって、そろそろ教え子たちの約束を守るべきじゃないのかと、要するに自分も特攻に行かなければ教え子たちに嘘をつくことになるじゃないかというふうに思われたということですね。多くのいろんな教官が日本中で、子どもたちというか特攻隊員の、まだ20歳前後の子どもたちと言ってもいいと思います。まだまだ大人じゃないと思うんですね。若い子は14歳からいたと言いますから、そういう子たちに教えてる教官が皆同じように、必ず俺も行くからなと、お前たちと同じように俺も行くぞと言ってたらしいんですが、実際に行った人はほとんどいない。みんなある意味嘘つきですよね。そうした意味ではね、先生が子供を殺して、その子供が先生の言葉を信じて死んでいくのにもかかわらず、先生は全然実行しない。これは教員としておかしいということで、藤井はじめさんは特攻志願するわけです。がしかし、もう29歳ですから、奥さんもいて子供もいる、まして左手が動かない、動きにくい、そんな人を、まあ、ゼロ戦に乗せるわけにいかない、まあ、その乗ったのはゼロ戦じゃなかったかもしれませんけどね、とにかく戦闘機に乗せるわけにいかないということで、ずっと断れてた。でも食い下がりながら、なんとか特攻に生かしてくれと言い続けた。その状況を奥さんがある時知るんですね。福子さんって言います。なんと、あなたなんてバカなこと言ってんのと、私や子供はどうしてくれるの、あなたが行かなくてもいいでしょということで、夫婦喧嘩しながら何度も何度も引き止めるんですけども、気持ちが全然変わらない。もう奥さんはある時諦めて、それが1944年ですね、まあ、終戦の前の年の12月14日、ちょうどこの時藤井さんが終盤司令として1週間、教官学校に教官として、まあ、寝泊まりすると、宿直当番ですね今で。その日に奥さんは、それが12月14日長女の和子ちゃんの手を自分の手と紐でしっかりと縛り、そして次女の千恵子ちゃんをおんぶして、埼玉県の熊谷市に流れる荒川に身を投げたわけです。そして翌15日に連絡が入って、どうもお前んとこの奥さんと子供が川で亡くなったようだと、見に行けということで藤井はじめさんが行かれた。そしたら、そのまさに自分の奥さんと我が子であった。そこに 奥さんは自宅の方に遺書を残されてたんですね。どう書いてあったか。私たちがいたのでは孝子の憂いになり存分の活躍はできないことでしょう。お先に行って待ってますと、こう一言書いてあった。孝子の憂いっていうのは要するに気がかりになって気になるから、心残りになるでしょうから、まあ、私たちの存在が邪魔になったり心を揺らしてしまうんではないかなと。しっかりと特攻するには私たちがいたらいけないでしょう。だから私たちがいなくなっていればあなたは存分に特攻ができるでしょうということだったようです。そしてその後また志願をして藤井さんは特攻に行ったわけですけども、特攻に行く前の近くの日に長女の和子ちゃんに対して手紙を残しています。冷え12月の風の吹き飛ぶ日、荒川の河原の梅雨と消えし命、母と共に純国の地に燃える父の意志に沿って、一足先に父に準じた哀れにも悲しい、しかも笑っているがごとく喜んで母と共に消えた命が愛おしい。多分その死に顔はお雛さんのようで綺麗だったというふうに書かれてますから、喜んでいたように見えたんでしょうね。父も近くお前たちの後を追っていけることだろう、嫌がらずに今度は父の温かい懐で抱っこしてねんねしようね。それまで泣かずに待っていてください。千恵子ちゃんが泣いたら、要するに妹ですね、よくお守りしなさい。ではしばらくさようなら。父ちゃんは戦地で立派な手柄を立ててお土産に持ってまいります。では和子ちゃんも千恵子ちゃんもそれまで待っててちょうだい、という遺書を残して飛び立たれた。もうね、やはり戦争がこれだけ人の命を狂わしてしまう、
はい、
戦争というもののいうものをどんな角度から見ても人間の生きる目的、目標ということをいつも言いますけども、
はい、
やはり自分自身が人を喜ばして幸せに感じられるごめんなさい、そういう目的が達成されない。戦争はどこから見てもその先には人を喜ばせて自分が幸せになることができないと思います。やっぱり戦争の愚かさ、はい、改めて今日は皆さんと共に考えたいと思います。はい、
もうちょっとこのエピソード本当に言葉になれないです ね。皆さんもどのようにお感じになったでしょうか。また感想などもお寄せください。この番組は FM 舞鶴のホームページから過去の番組、最新の番組もお聞きいただくことができます。ぜひ FM 舞鶴のホームページにもアクセスをしてみてください。今日のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も本当に
ちょっと重いお話になりましたけどね。
いやでも大切なお話をありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。皆さんもいろいろとお感じになったことと思います。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。